皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験を朗読でご紹介します。今日は3人兄弟の修練の物語という体験談です。それではお聞きください。私の名前はキャシーで8歳半です。私の名前はチェリーで6歳半です。僕はケビンで4歳半です。今日私は妹と弟を代表して私たちの修練体験を皆さんに紹介したいと思います。私たちはまだ小さいですが、すでに1年以上も修練してきた古い学習者です。私たちが初めてファールンダーファーに出会ったのは、母が持っているファールンダーファーのバッジを見た時でした。それが気に入った私と妹は、それぞれ一つずつバッジをもらい、ランドセルに入れました。学校から帰ってくると、妹が母に、ランドセルの中が光っていて、輝いていたよ、と言うと、母は、それがファールンダーファーのバッジの光だと言いました。電気も電球もないのに、ファールンのバッジが輝いていたので、そこから私たちはファールンに興味を持ち始めました。その後、母が連行しているのを見て面白そうだったので真似をしました。ある日、妹は、ママ、しっかり連行すれば頭の上に花が咲くよ、と言いました。誰からそんなことを聞いたの？と母に聞かれて、妹は、とにかく知ってるの、本当よ、しかも3つも花があるの、と答えました。その後、母は30分の五色の広報の連行音楽をテープに録音してきて、私たちを連れて一緒に連行し始めました。それ以来、学校から帰ってくると私たちは真っ先に連行することにしました。母はまた、李先生の本から学んだ心、善、忍についての多くの道理も話してくれました。初めて李先生の広報を教えるビデオを見たとき、私はなぜか涙が止まらず、ビデオを見た後、すぐに座禅を始めました。弟が横で走っていましたが、私は少しの影響も受けずに30分近く座っていました。それからの私たちの生活には2つのことが加わりました。一つは連行で、もう一つは母からファールンダーファーの話を聞くことでした。母は何事においても、心、善、忍に照らし合わせて行動するようにと教えてくれました。ある日、車をどこかにぶつけてしまった父が汚い言葉を口にしたとき、弟は父に善を守るべきだよと言いました。母が持っている本の表紙には炎に囲まれたファールンが書かれていて、それを見た弟は、ママ、僕にも見えるよ、と言いました。父は最初、修練を全く信じていませんでしたが、私たちの身に起きたことを見たり聞いたりしているうちに、少しずつ信じるようになり、子供は真実を話すものだ、と言いました。母はずっと私たちが自分の力でいろんなことができるように育ててくれました。ある日、やんちゃな弟がお風呂に入ろうとせず、母に手伝ってほしいとねだっていたところ、母は彼にこう言いました。自分のことは自分でやりなさい。そうしないと、ママが家にいないときはどうするの？その時、弟はいきなり、知ってるよ。ママはこれから李先生に会いに行くんだから、と言い、妹と私は冗談だと思って笑いました。数日後、母はファールンダーファーの修練体験交流会に参加するためにシンガポールへ行き、そこで李先生に会ったのです。なんで私たちに言わないで弟に教えたの？と母に聞くと、母は誰にも言っていないよ。弟には効能があって先に知ることができたみたいね、と言いました。初めの頃、父は私たちが連行することに反対していました。ある日、私たちが公園で連行していた時、父は突然音楽を流しているラジカセのスイッチを切りました。 弟がすぐに電源を入れ直しましたが、父はまた電源を切りました。こうして2人が何度も同じ動作を繰り返した後、弟は怒りのあまりラジカセを胸に抱きながら、これはママとお姉ちゃんたちが連行に使うものだよと言い、私たちが連行を終えるまでラジカセを手放しませんでした。その時弟はまだ3歳でした。保育園から帰ってくると弟は時々他の子供に押されたとか、石を使って転ばされたとか文句を言ったりします。しかし母から説明を聞いて、善悪には報いがあり、悪いことをすれば合力が生じるという道理が分かりました。弟はまた転んでしまい、母にどうして転んだのと聞かれると、弟はごめんなさい、僕が悪いことをしたから、これは罰が当たったんだ、もう二度としないよと返事しました。しかし間もなく彼はまた悪いことをしてしまいました。母は弟はまだ幼すぎるからねと言いました。去年の11月ついに父も修練し始めました。もう連行を邪魔されることはないと思い、みんなはとても喜んでいました。弟はパパのことが嫌いだったけど、今はパパも連行を始めたから好きだよ、でもパパは連行が少なすぎるよと言いました。弟の言葉を聞いて家族はみんな笑ってしまいました。去年のクリスマスに父は中国に行きました。父が帰ってきた時、私たちは一緒に空港に迎えに行きました。父を見るとすぐ弟は、パパ、中国でも連行したの?と聞き、本当に面白かったです。妹は人を助けることが大好きです。ある時、私は体に業を滅する状態が現れて、苦しみを我慢している間、妹は毛布を持ってきてくれたり、水を飲ませてくれたり、食べ物を食べさせてくれたりして、私の大好きなおもちゃも持ってきてくれました。妹はとてもよく面倒を見てくれました。また、妹は先生のように弟の勉強も手伝いました。とてもやんちゃな弟を前にして、妹はいつも根気強くしていました。弟が嘘をついたり、人と喧嘩したりした時、妹は弟に心善人を思い出させていました。ある日、学校でいたずらっ子が弟のお弁当をゴミ箱に捨てて、さらに弟のお金を取ってアイスキャンディーを買いに行きました。それを知った妹は、やり返そうとした弟に、放っておこう、彼はあなたに徳を与えているのよと言ったそうです。さらに妹は自分のお弁当とアイスキャンディーを弟と分け合いました。妹はまだあんなに幼いのに、怒らずに我慢することができ、何よりも常に人のことを気にかけています。弟も私も、そして他の子供たちもみんな、彼女と遊ぶのが大好きです。母は妹が真の連行者だと言っています。妹は口にはしないものの、心善人を行動に移しているからです。次に私のことをお話ししましょう。最初の頃、私は毎日帰ってから30分ほど連行していましたが、その後は45分間に伸ばし、さらに1時間まで増やしました。去年のある日、母は公園に行って大人数の連行に参加しようと言いました。連行が朝6時40分から始まると聞いて、早すぎると私は思いました。また、大人たちと一緒に連行するのは恥ずかしいとも思いました。でも、そこで連行すれば、ファールンダーファを知らない人たちに知ってもらえるチャンスよ、という母の説明を聞いてから、私はアイズフィールド公園での連行に参加することを決めました。以前の私は朝8時前には起きられませんでした。でも連行に参加するようになってから、目覚まし時計がなくても母に起こしてもらわなくても、私は6時頃になると目が覚めるようになり、しかも一日中元気いっぱいで眠気も感じたことがなく、連行が一番体にいいものなんだと実感しました。五式の広報の中で私は座禅が一番好きです。入場の状態に入ると自分の体が消えたという感じがして、とても心地よいからです。 てもこの感覚を求めるとそれが消えてしまいます。まさに李先生が言われたように、追い求めれば追い求めるほど手に入れることはできなくなります。時々座禅していると、私は自分が空中に浮いていると感じ、大きくて空気がパンパンに詰まって太った人のように感じ、とても面白かったです。座禅の最初の蓮華修院をしている時、私は李先生が自分と一緒にしている姿が目に浮かびました。時々私は自分が空を飛んでいて、そこには子供たちが宙返りやブランコをしている様子が見えて、さらに彼らが雲の中でトランファールンを学んでいて、本の中の文字から金色の光が放っているのも見えました。ある日、天井でその子たちに会った時、彼らは私に何か食べ物をくれました。それは今まで食べたことのないとても美味しいものでした。時には座禅の途中に足がとても痛くなって我慢できない時があります。それでも誰かに無理やり言われたのではなく、私は自分で音楽が終わるまで我慢することに決めました。時々痛みに耐えている私をかわいそうに思い、やめてもいいよと父は言ってくれましたが、私はやめませんでした。それは剛力の天下であり、体の良くない物質を取り除かなければ、苦痛に耐えなければ天国には戻れないことを私は知っているからです。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイトをご覧ください。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。